はい、初めましての方は初めまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー民謡の御霊映画表、本日も始めていきたいと思います。はい、本日はですね、ジャズトランペッター映画2本立てということでですね、チェット・ベイカーのですね、半生を描いた映画ブルーに生まれついて、現代がですね、ボーン・トゥ・ビ・ブルー、という映画と、あとですね、マイルス・デイビスのですね、一生というかですね、一回引退、引退しかけたことあるんですけど、そこからカムバックするまでの物語をですね、描いたですね、マイルス・アヘッドという映画。こちらの映画はですね、去年公開された映画なんですけども、どちらもですね、ジャズトランペッターが、その主人公ということでですね、ちょっと通じるものがあるんじゃないのかなと思いまして、で、私もですね、ちょっと今、ジャズトランペットを演奏する機会が多いもんですから、こういう企画を出してもいいんじゃないのかなと思って、今回ですね、それを2本立てでお話ししてみたいと思います。はい、でですね、今回のですね、批評はですね、バードランドというですね、老舗ジャズライブハウスがですね、ニューヨークであるんですけども、でそこでですね、チェット・ベイカーがですね、ブルーに生まれついての主人公ですけど、そのバードランドというですね、ライブハウスで演奏するところが始まるんですけど、その時に演奏されてた曲ですね、Let's Get Lost というですね、曲があるんですけども、これからですね、ちょっと演奏を、演奏からこの批評をちょっと始めてみました、今回はですね。こんな感じでですね、始めていこうと思います。でですね、まずブルーに生まれついてについてですね、お話していこうと思うんですけども、まずですね、ストーリーをですね、オールシネマといういつものですね、ホームページのところから引っ張ってきたものがありますんで、でそちらでちょっとお話ししてみたいと思います。こんなストーリーですね。はい、白人ジャズトランペット奏者のチェット・ベイカーは、その端正なルックスも相まって1950年代に一世を風靡する。しかしドラッグに溺れ、たびたびトラブルを起こして、いつしか表舞台から姿を消してしまう。そんな中、暴力沙汰に巻き込まれ、部員送りに。顎を砕かれ、前歯を全部失う重傷で、トランペッターとしては致命傷かに思われた。それでも恋人ジェーンの献身的なサポートのもと、ドラッグの誘惑を断ち、再起に向けて、懸命に歩みを進めていくチェットだったが。はい、こういうストーリーですね。でまずキャストとスタッフについてお話ししますと、で監督脚本を書いているのが、すごいですね、脚本も兼任されている、割とね、このブルーに生まれついてという映画を撮るまでに、かなりですね、いろんな思いがあってそういう脚本も担当したと思うんですけど、この担当されているのがロバート・バドローという人で、正直なところ今までそれほど有名な作品は撮ってない監督ですね。はい、で今回ですね、チェット・ベイカーというですね、昔そういうトランペッターがいたんですけど、そのトランペッターを演じたのがイーサン・ホークですね。はい、でその恋人役、ジェーン・エレインというですね、非常に綺麗な女性がいるんですけども、今回のですね、チェット・ベイカーの相手役みたいな女性なんですけど、それを演じたのが、カーメン・イジョゴさん、はい、この人もちょっと名前が言いづらいんですけども、こういう名前の人が出ているということで、はい、イーサン・ホークがね、非常に大俳優ですので、今回ですね、チェット・ベイカーを演じたということで、どんな風になるのかなと思ってたんですけどもですね、それについてお話ししていきたいと思います。はい、でまずですね、そのバードランドというですね、この今さっき私が演奏した曲ですけど、Let's Get Lost というですね、曲を、チェット・ベイカーがバードランドというですね、新式ジャズライブハウスで演奏しているところからこの映画は始まるんですけど、これバードランドというですね、ライブハウスはですね、ジャズ好きというかですね、ジャズにそれなりにお詳しい方は絶対にご存知の場所なんですね。非常にあまたのですね、素晴らしいミュージシャンがそこで演奏した、ニューヨークにあるですね、本当に、権威のあるですね、ライブハウスなんですけど、あれが有名ですね、アートブレイキーというですね、モダンジャズを代表する名ドラマーがいますけども、ジャズメッセンジャーズというですね、自身のですね、いわゆるその当時 の, そのジャズのですね、モダンジャズの登竜門的な、形のバンドがあったんですよね。そこで本当に素晴らしいメンバーがたくさん育ったわけなんですけど、例えばですけど、そのリー・モーガンがそうですね、トランペッターのリー・モーガンとか、あとそうですね、テナーサックスのウェイン・ショーターとかもそうですし、その後ですね、ジャズを引っ張っていったですね、名プレイヤーたちですね、ウディ・ショーとかですね、あと後半になっていくと、ウィント・マルサリスとかですね、テレンス・ブランチャードとか、 まあ、ボビー・ワトソンとか本当にいろんなですね人たちがそこで育っていった、そういうバンドがあるんですけど、それの前身になったですね、時がアートブレイキーが弾いてたバンドがあったんですよね。でそれはメンバーがですね、ホレス・シルバーと、ピアニストですね、ホレス・シルバー、まあ、その後でアートブレイキーとちょっと揉めまして、まあ、別れてしまったんですけど、まあ、素晴らしい名ピアニストですね、一昨年か去年かに亡くなってしまって本当に悲しかったんですけども、はい、あとですね、なんといってもトランペッターのですね、まあ、本当に早く20代のうちに亡くなってしまったんですけども、本当にこの人が生きてたらジャズの歴史が変わったんじゃないかと言われてますけど、クリフォード・ブラウンですね、はい、ね、愛称がブラウニーって言いますけど、本当にですね、まあ、この人に影響されてないトランペッターを果たしているのだろうかというぐらいですね、本当にですね、まあ、端正なアドリブラインがまあ魅力的だった本当に天才的なトランペッターがいたんですけど、その人が本当にデビューぐらいの形で出てきた時にアートブレイキングのバンドにいたんですね。あとアルトサックスはそのルー・ドナルドソンですね、これはもうチャーリー・パーカーに非常に影響を受けたですね、アルト奏者ですね、まあ、当時はバリバリやったんですけども、はい、まあ、そういう人たちがですね参加してたアートブレイキングのバンドがありまして、でそれが、そのバンドが演奏してたのがそのバードランドっていうところで、それはアルバムにもなってますね、はい、3枚組ぐらいでですね、バードランドの夜というですね、アルバムになってて、これは本当にモダンジャズ界においては本当になんていうかですね、まあ歴史的なアルバムでして、でこれから本当にハードバップ、いわゆるですねそのビバップの次ですね、メロディーラインを重視したですね、アドリブの長さを尺をもっとすごく長くとっていいようなですね、もっとそのビバップより自由さが増したですね、ジャズですね、それが始まったのがそのね、バードランドの夜というですね、アルバムと言われてますけど、もしくはそのバードランドの夜がそのハードバップ前夜と言われてますね。本当にもう本当に夜明けのようなですね、素晴らしいアルバムだったんですけど、まあ、そういうですねアートブレイキーの本当に超有名な、当時ですね、超有名なバンドで、なおかつその後の歴史を作ったようなですねライブをしたのがそのバードランドというですね、本当に伝説的なライブハウスなんですよ。曲にもなってますよね、その何ですかね、バードランドの子守唄というですね、チャーリー・パーカー、まあ、この人が有名なですね、本当にビバップを代表する名サクソフォン奏者ですけども、本当にビバップを体現したと言っていいようなですね、まあ、テナーサックス奏者で、まあ、通称バードって言うんですけど、はい、でその人が、ね、作曲した曲でバードランドの子守唄、ララバイバードランドっていうですね曲にもなってますね、ララバイバードランドっていう、まあ、そういった曲があるんですけども、はい、まあ、そのぐらい有名な歴史の権威のあるライブハウス、そこでチェット・ベイカーが演奏していると、まあ、そこからこの映画は始まるんですよね、はい、で先ほど私も演奏したそのレッツ・ゲット・ロストっていうですね曲なんですけども、でこれはですね、なんでこの曲から始まるかというと、これもちょっと話がありまして、チェットがですね、その昔、自分がですね、主演した映画っていうのがあってですね、でこれはその、ま、本人のなんていうか伝記映画というかですね、本当にドキュメンタリーのような映画なんですけども、ま、チェット・ベイカーのですね、その、ま、関係者とかの話を交えたですね、ドキュメンタリー、題名が同じですね、レッツ・ゲット・ロストっていうですね、映画がありまして、はい。で、まあ、その題名と同じ曲なんですよね、はい、まあ、この曲本当にチェット・ベイカーが、まあ、演奏したことで知られてますけど、まあ、他の人がそんなにいっぱい演奏したかって言うとあんまりしなくて、まあ、どっちかというとやっぱチェット・ベイカーの代表曲、まあ、別にチェットが作った曲ではないですけども、まあ、そういったスタンダードとして知られてるんですけども、はい、でこの歌詞の意味はですね、まあ、レッツ・ゲット・ロースト、まあ、ここから抜け出しちゃおうよっていうですね意味ですね。なんか曲のですね、その歌の内容とか聞くとですね、まあ、なんていうかその合コンみたいな曲ですね。はい、ね、合コンで、まあね、カップルが途中でこう抜けてですね、どっかで飲み直そうよみたいなね、みんなに内緒で抜け出そうよっていうようなですね、まあ、そんな可愛い感じの歌詞なんですけども。でチェットはですね、このレッツゲットロストっていう曲を演奏している中でですね、まあ、自分の半生を描いた映画に出演中で、1960年代のバードランドで演奏を演じているというですね、劇中劇からこの映画がそのブルーに生まれついてという映画がですね物語が始まるっていうちょっと凝った作りですね、まあ、そういった内容から 始まります。はい、でそこでですね、その、まあ、チェット・ベイカーのですね、元奥さん、ex-wife を演じていた女性と、まあ、その恋に落ちてですね、で彼女に励まされながら、でお互いにですね、いろんな影響を与えながら、そのトランペッターとしてですね、チェット・ベイカーが再起を図っていくっていうのが、まあ、このブルーに生まれついているという映画のですね、まあ、大筋のストーリーになりますね。でですね、まずその先にですね、ちょっと断っておきたいのが、まあ、私このトランペットを実際に先みたいに演奏しててですね、でまあ正直ジャズをメインで今はやってるんですよ。昔は吹奏楽やったりですね、まあ、ちょっとオケで吹いたりとか、まあ、いろいろしてたんですけども、まあ、今は、まあ、ジャズが一本というか、まあ、ロックとかもちょっとたまにやってはいるんですけど、基本的にジャズで、ですからまあチェット・ベイカーね、ジャズトランペットを大トランペッターを代表するですねアーティストなん で私も本当に正直この人大好きでですね、まあね、いろいろ、ね、チェット・ベイカーの研究とか、まあ、アドリブラインのですね取り方とか結構ですね参考にしていることが多いぐらい好きなんですけど、まあ、正直ですね彼の人生とかには私特に興味がないんですよ。はい、詳しく知らないんですよね。たまにその、まあ、ジャズすごく非常にお好きな方、まあ、いわゆるねその昔からそのジャズ喫茶とかジャズバーとかに通われてて、でいろんなジャズの知識をご存知の方すごいいらっしゃいますけど、たまにですね、はい、でそういう方っていうのは、まあ、よくいらっしゃるのは本当にいろんなアーティストのですね、まあ、実人生ですね、この人はどういうところで育ってでな、ね、どういう教育を受けてですね、誰と共演してどういう影響を受けてみたいなね、まあ、そういうね、細かいエピソードまでご存知の方もいらっしゃいますけど、まあ、私はあんまりそのあんまり実人生には興味がないタイプなんですよね。それほどは、はい、やっぱりその演奏する側なんで、そのアーティストがどういう演奏をしたかで、その演奏からを自分にどうやって取り込むかっていうですね、ことを基本的に考えてるんで、まあチェット非常に大好き、チェットベイカー大好きですけど、彼の人生をそれほど詳しくないっていうことは先に、お伝えしていこうと思いますね。はい、そこらにを見れば私よりチェットベイカーに詳しい方なんて山ほどいますんで、はい、まあそこら辺はご了承いただきたいなと。はい、まあやただですね、本当にチェットベイカーというですねトランペッターは本当に、まあ、正直素晴らしいトランペッターでして。まあ、この後も話しますけど、その当時ね、ニューヨークが、まあ、バルドランドというそのです、ね、ライブハウスがあったようなです、ね、ニューヨークが当時のジャズのです、ね、本当に本拠地、もうそこがです本場みたいな感じ、まあ、現在もそうですね、ジャズといえばニューヨークなんですけど、そうではなくてです、ね、ウエストコーストですね、西海岸のジャズトランペッターだったんですけど、まあ、その中では本当にですね、まあちょっと舐められることが多いんですよ、チェット・ベイカーって。そのルックスがいいですし、であとね、まあ、歌も歌ってで、とにかく女性に人気があった人なんで、ね、やっぱそういう人って基本的に嫌われることが多いじゃないですか。見た目だけだろうとか言われるんですけど、まあ私みたいにね、そのジャズをやってる人間からすると、チェット・ベイカーのアドリブラインの取り方ですね、はい、で本当にですね洗練された、まあ、ソフィスケートされたですね、アドリブっていうのは本当にですねなかなかできない、よくこれだけ湧いてくるなみたいなね。でそれは本当になくなるまで変わらなかったんですよ。もうずっとですね衰えほとんど衰えることなくですね、素晴らしい演奏を残し続けたようなですね、本当素晴らしい名トランペッターだったんですよね。はい、まあ、それはちょっと置いておきまして、でこの恋人の名前はですね、そのエレインっていう女性が出てくるんですけど、で彼女はその作品のための架空の女性ですね。はい、でまあ、ただそのチェットの人生をですね、その、まあ、架空の女性とか出してるぐらいですから、まあ、完全にフィクションでこの映画作られてるかっていうと、まあ、別にそういうわけでもなくてですね、はい、例えばですけどチェットがですねこの劇中の中でその、まあ、エレインっていうね、まあ、自分の元奥さんをその自分の電気映画みたいな作品で演じてくれてた女性 と恋に落ちてですね、でその後にその、まあ、ギャングですねと揉めてその前やっぱおられてしまうっていうですね、でそれでトランペットが吹けなくなってしまうっていうですね、エピソードがこの映画の中で出てくるんですよ。でこれはですね実話なんですね。はい、でこのあたりはそのチェットのですねファンならご存知の方も多いと思いますけど、まあ、チェットベイカーはっきり言ってこの映画の中でも冒頭で出てきますけど、まあ、麻薬に溺れてしまっててですね、はい、まあ、ヘロイン中毒やったんですよ、ね、ジャズミュージシャンは非常にそういう人多いですけど、はい、まあ、チャーリー・パーカーだってそうですしね、マイルス・デイビスだってそうですし、もうあれとあらゆるプレイヤーがですね、まあ、ヘロインとかにですね、 まあ、精神をですね蝕まれてしまった、経緯があるわけですけども、まあ、チェットもですね、まあ、ゴダブに漏れずですね、まあ、溺れていってしまってたわけですよ、はい、でそれ で麻薬のですね代金を払えないぐらいまでですね追い詰められててですね、でついにそのギャングに襲われてですね前歯をね、折られてしまったというですね、ことが本当に当時あったんですね。もうチェットがちょっと落ち目になっていた、そのぐらいの時期の話ですけど、でトランペットも吹けなくなってしまったっていう時期があったんで、まあこのエピソードは映画の通りですね。ですからまあ嘘じゃないんで、まあ、いろんなねファンならこういったエピソード、まあ、他にも出てきますけど、まあところどころニヤッとできしてですね楽しめるんじゃないのかなと思いますね。はい、でですね前歯がですねなくなったことでトランペットがですね満足に吹けなくなるんですよ、チェット・ベイカーはですね、はい、で、まあ、これ演技してるですねイーサン・ホークで、彼がですね多分自分の自分で実際に演奏してると思いますね、はい、一部分でどこかって言いますとですね前歯折られたチェットがですね、お風呂場でですねトランペットをですねなんとか吹こうとする、まあ、ただですねその前歯が折られてるもんですからうまく演奏できないで、ね、折られた歯からはですね血がどんどんどんどん出てくるんで、バスタブがですね血だらけになってそこで泣き崩れてしまうっていうですね、痛々しいシーンがあるんですけど、でここでねそのイーサン・ホークがですねチェットを演じてるイーサン・ホークが、トランペットを吹いてですねなんか汚いブブブブブみたいなね音になってないようなですねその汚いトランペットの音を出してしまうっていうシーンがあるんですけど、でここは多分彼の実際に演奏してた部分だと思いますね。はい、これトランペットのですね、まあ、構造をちょっとお話ししないで簡単にお話ししますけど、トランペットってですねその普通に楽器をですね、息をふーってですね、まあ、リコーダー吹くみたいにですね吹きつけるだけじゃ音が出ない楽器なんですよね。構造がリコーダーとかと違うんですよ、はい、でですね、まあ、楽器は何でもそうですけど、まあ、声だってそうですけど、どこかを震わせることによってその音のですね振動っていうのを伝えてるわけですね、外に、はい、でトランペットの場合どこを震わせてるかっていうと唇を震わせるんですね、はい、これバージングって言うんですけど、唇をそのなんていうかですね、細かにですねなんていうか、まあ、振動させることによって、でその振動をですねそのマウスピースっていうですね、トランペットのですね口のところについてる、まあ、演奏してる人がですね口をつける場所がありますけど、日本語で歌口って言われますけど、でそこにつけてですね、で唇の振動をマウスピースに伝えて、でその振動がトランペット本体に伝わっていくと、はい、で、音が増幅されてというかですね、まあ、トランペットのベルっていうですねその朝顔の部分みたいなところですね、あそこから音が出るっていうのがトランペットの構造なんですけど、はい、だからですね前歯がもしなくなってしまうとですねその振動させないといけない唇ですね、でそれを支える部分がないんですよ、だから満足に吹けないと、はい、でまあ、初心者っていうかですね、まあ、トランペットをかじりたての人は実際にですねその、まあ、劇中でイーサン・ホークが吹いてたようなですね、トランペットの音があんな感じの音が出るんですよ、そのなんていうかブブブブブみたいなね、まあ、ちょっとなかなか綺麗な音は出ないんですよね、はい、でまあ多分ここはだからイーサン・ホークがですねトランペットを実際に吹いてたんだと思いますね、練習したかなんか分かんないですけどね、はい、ほんまにそういうですね素人さんみたいな音がしてたんで、あそこはですね、はい、で、まあ、トランペットの演技はそんな感じなんですけど、イーサン・ホーク自身のですね演技についてもちょっとお話ししたいと思うんですけど、はい、チェット・ベイカーっていうトランペッターをですね、まあ、検索、まあ、画像検索とか何でもいいんですけど、で見てみるとですねはっきり言ってですねイーサン・ホークと全然似てないんですよね、顔がね、はい、まあ、どちらも端正な顔なんですけど、イーサン・ホークよりかはなんていうかですねチェット・ベイカーって甘い感じの、ね、なんていうか顔なんですよ、はい、ジェームズ・ディーンみたいな感じですね昔でいう、はい、そういう顔なんですけども、まあ、キリッとはしてるんですけどやっぱり甘い感じのマスクなんですね、はい、ただですねやっぱりチェット・ベイカーのねなりきりっぷりが今回イーサン・ホークすごかったなと思いますね。でチェット・ベイカーといえばですねその、まあ、甘いマスクもそうなんですけど、もう一つはその気だるそうな声っていうのがあるんですよね、はい、でこの人ね、チェット・ベイカー・シングスとか、まあ、いろんなですねアルバムで歌も歌ってるんですけど、まあ、トランペッ 歌はね、その、まあ、たまに歌を歌う場合っていうのもありまして、まあ、私もさっき歌いましたけど、あの非常に音痴なのが分かったと思いますけど、はい、まあ、音痴じゃない人はあの実際にね、歌ったりするんですよ。まあ、ただそれはそのいわゆるそのジャズのいわゆるそのプロシンガーが歌うようなそういった感じの歌い方、ボイスの出し方じゃなくて、本当になんていうか余興的な感じですね。はい、でそのなんていうかチェットもね、あの地声のまんまですね、非常に気だるそうな感じで、歌う人なんですけど、まあ、あの人独特のですね、なんていうかやる気のなさそうなですね、気だるそうな声、が、ね、彼の特徴なんですけど、まあ、今回イーサン・ホークは非常にそんな感じでしたね。はい、でですね、まあ、そんな感じでのチェット・ベイカーの演技やったんで、私としては今回ですね、さすがね、イーサン・ホークというか、まあ、名俳優だけあってなりきりっぷりは素晴らしいなと思ったのがその個人的な意見ですね。はい、で、まあ、チェット自身の演技についてはそこら辺に押しておいてですね、まあ、次はその映画自体の演出がどうやったかっていうことについてお話ししたいと思うんですけど、これはですね、正直ちょっとやや大行というかですね、ありきたりな感じかなっていうのが個人的な意見ですね。はい、あのチェットとですね、そのエレインという女性が、まあ、途中から同棲し始めるんですけど、でそのエレインっていうね、あの女の人が、まあ、この人はその、ね、女優志望でですね、あの、まあ、いろんなですね、オーディションに受けている女性なんですけど、で彼女がですね、その、まあ、今日もオーディションうまくいかんかったわみたいな感じでですね、まあ、帰宅するとですね、まあ、そこで血だらけでですね、床に倒れているチェットを発見するシーンがあるんですよね。でそこでですね、エレインがそので血だらけで床に倒れてるチェットを見てですね、彼女が持ってた紙袋、なんていうかね、あの紙袋を抱えてるんですけど、それをですね、チェットを見てバサッて落とすシーンがあるんですよ。はい、でこことか本当にですね、もういかにもありきたりというかですね、こんなシーンドラマとかで100回は見てるでみたいなね、驚いてね、何か紙袋を抱えてるものを落とすっていうですね、演出とか、まあ、そういったことをしてて、まあ、ちょっとだから ありきたりかなっていう気はしますね。はい、であとはですね、この映画、そのチェット・ベイカーの体ですね、それをですね、非常にだらしない感じ、中年な感じの体で描いてるんですよ。その多分イーサン・ホークもそれなりに体に、ね、お腹とかにお肉つけたりとかしたと思うんですけど、はい、まあ、ただですね、これ晩年のチェット・ベイカーとですね、友好関係があったと言われているですね、トランペッター、広川島さんという人がですね、日本にいらっしゃいまして、で、この方は、非常に素晴らしいトランペッターで、私、正直大ファンなんですけど、でですね、で、この人はあれですね、チェット・ベイカーの本当にお弟子さんと言いますかですね、チェット・ベイカーが亡くなる2年前ぐらいですね、1986年ぐらいになるんですかね、はい、で、そのあたりにそのチェット・ベイカーとお会いされまして、で本当にいろんなライブとかですね、チェット日本で結構ライブしてたん でそのライブにのねプロデュースとかされたりとかですね、まあ、いろんなことをされた、人がいらっしゃって、まあ、チェットとセッションとかも実際にしたりで、ね、してて、まあ、最終的にはチェットが使ってたトランペットですね、でそれをその譲り受けたというですね、エピソードもあるぐらいチェットと親交が深かったですね、日本のトランペッターの方がいらっしゃるんですけど、もちろん海外とかでも、ご活躍されてる人なんですけどもですね、まあ、その広川島さんという方で、この方とですね、私実は去年ですね、まあ、2、3時間ぐらいですね、まあ、ライブの合間なんですけど、ずっとチェットの話で盛り上がったことがあってですね、まあ、私がライブ見に行ってですね、セットの、ね、合間にいろいろお話を聞けたんですけど、本当に光栄な話でね、でその時にもこのちょっとねブルーに生まれついてっていう映画の話になったんですよ、当然。はい、でこの方ね、以前あったセッションって映画ありましたよね、ディミアン・チャゼル監督でしたっけのですね、ウィップラッシュ、現代ウィップラッシュっていうですね、セッションっていうジャズドラマのね映画がありましたけど、であれの字幕監修もされてた方なんですよね。はい、で映画とかにも非常にお詳しい方なんで、でやっぱりね、そのチェット・ベイカーの映画ところでどうでしたみたいな話をしたんですよ。やったらですね、その広川島さんがおっしゃってたんですけど、ちょっとイーサン・ホークのですね、体作りが実際のチェットと全然違うっていうことはおっしゃってましたね。はい、でね、ヒロさんが言うにはそのね、チェット・ベイカーって本当にガリガリだったそうなんですよ。まあ、薬の影響とかもあったり、であと本人はものすごく純真でですね、そのストイックな感じの、生活を送ってた人なんで、 人だったらしくてですね、で、まああのまあ、実際晩年のですね、その映像とかですね、写真とか見たら分かると思うんですけど、本当に頬とか痩せこけててですね、体もガリガリ、そんな方なんで、ちょっと実際のそのチェット・ベイカーの体作りとそのイーサン・ホークの体作りは実際とはあれは違うんだよみたいなことをね、お話しした時にね、おっしゃってましたけど、はい、なんでこのそこら辺はこの映画の通りではないんですね、はい、まあ、ただね、私が思ったのはその後にドラッグをですね、まあ、始めるんですけど、チェット・ベイカーはね、またあのドラッグに飲み込むようになっていくんですけど、まあね、ドラッグを始めたからまた痩せたんじゃないかなって気もなんかするわけで、まあ、その辺はちょっとわからないですけど、まあ、ただヒロさんがおっしゃるには、まあ、そういったことらしいですね。チェット・ベイカーは実はガリガリだったと、まあ、今回映画ではその中年やっていうことを表すために肉をつけてるっていうですね、まあ、あと落ちぶれてるっていう表現ですよね。まあ、チェットはその前歯を折られてしまってトランペットも吹けないっていう中で、どんどんその名声を失ってしまうんですよね、はい、でそれで彼がカムバックするまでの物語なんで、はい、まあ、そういった演技プランにしてると。で、あとはですね、そのジャズファンなら楽しめる部分をちょっとお話ししますとですね、まあ、劇中でチェットがですね、まあ、いろんな演奏をするんですけど、もちろん、音楽映画ですから、はい、でそのいろんな演奏する曲がですね、まあ、その劇中の彼の境遇だったりですね、その彼の気持ちっていうのを代弁してるとっていうので、その映画として非常により奥深く、知らないよりかはより奥深く感じれると思いますね、はい、でこれは多分そのジャズを普段聞いてない方やったらわからない部分だと思いますね。っていうのもそのもちろんジャズってですね、その歌もあるんですけど、そのチェット・ベイカーも歌ってますけど、基本的にはそのインストなんですよね。その、楽器が中心の音楽なんで、まあ、ピアノだったりトランペットだったりね、サックスだったり、まあ、そういったね、まあ、メロディーを奏でる楽器っていうのはその歌じゃない場合がほとんどなんで、つまり歌詞がないわけですよ、はい、で歌詞がないんですけど、そのトランペッターとか、まあ、テナーサックス、アルトサックス、ピアノ、いろんな楽器が演奏する曲っていうのはスタンダードっていう曲が多いんですよね、そのジャズの場合っていうのは、はい、でそのスタンダードっていうのは元はですね、ちゃんとですね、どっかの曲やったりするわけですから、その歌詞があるわけですよ。で、まあ、例えば例ですけど、そのそうですね、Someday My Prince Will Come っていうですね、曲がありますよね。いつか王子様がっていうですね、まあ、ディズニーのですね、白雪姫で、で戦劇中でですね、流れる曲ですけど、ちょっと演奏してみますとですね、はいはい、こういう曲がありますよね、はい、でこれとかはほんまやったらね、Someday my prince will come っていう、いつか王子様がやってくるっていうですね、歌詞がちゃんとあるわけですけど、まあ、トランペットで演奏すると、まあ、そういった感じのメロディーになるんで、もちろん歌詞がないと。だからその、まあ、この曲知らない人はいないと思いますけど、いつか王子様っていう曲を知らない、もし知らない方がいらっしゃったら、まあ、この曲を聴いて王子様がやってくるんだなみたいな曲っていうのはわからないわけですよ、はい、で今回この映画の中でもそういう感じなんですよね。劇中で演奏される曲っていうのがトランペットなんで歌詞はないんですけど、その曲っていうのはそのいわゆるそのジャズスタンダードなんで、ジャズファンなら誰でもその歌詞ぐらいは知ってると、はい、だからその実はその歌詞っていうのがチェットのですね、心の内を代弁してるんだっていうことは分かるんだけども、そうじゃない人はちょっと分からない、分かりにくいというところがあったりして、だからここら辺はそのいわゆる知ってたら楽しめる部分やと思って聞いていただきたいんですけど、はい、で例えばですけど、そのオープニングのレッツゲットロストですね、はい、でこれは先ほど言いました通り、そのどこかへ行っちゃおうよっていう曲なんですけど、まあ、これはあれですよね、その、まあ、麻薬によってですね、保護観察を受けながらですね、であと稼ぎも少ないと、で過去の栄光しかない、もう当時は本当にですね、あのマイルス・デイビスとかと、ね、人気を二分したジャズトランペッターだったのにかかわらず、もう落ちぶれてるですね、過去の栄光しかないスターなんですよね、はい、まあ、そういった彼がですね、ここじゃないどっかに行ってしまいたい、はい、あのロストしたいというですね、でもしくはそのエレイン、自分の恋人とどこかに行ってしまいたいような、まあ、そんな感じの感情の投影というのが映画の中でされているわけですね、はい、でこれもそのレッツゲットロストというですね、曲の歌詞を知ってないとそこにはちょっと分かりづらいというところですね、はい、 で、あとはですね、この映画の中でサマータイムというですね、まあ、非常にこれもジャズ界ではですね、知られているスタンダードナンバーが出てくるんですね、はい、でこれはですね、あのチェットがですね、まあ、唇のがですね、まあ、歯が折られてしまって、でそこから唇のリハビリをしてですね、でその後に初めてセッションでですね、あるなんかジャズレストランの中で演奏されるそのジャズ、ね、セッションみたいなところに参加すると、でセッションに復帰するんやけども本当にボロボロの演奏をしてしまうとしまったっていう時の曲なんですよね、はい、でこれはですね、サマータイムという曲はそのジョージ・ガーシュウィンというですね、まあ、この人も作家有名ばっかり言うんですけど、鬱陶しいなと思えるかもしれないけど、本当にこの人も有名な作曲家でして、あれですね、そのラプソディ・イン・ブルー、あの、のだめカンタービレで、ね、よく演奏されてましたけど、ね、ラプソディ・イン・ブルーっていうね、チャチャチャチャラチャチャラチャチャラチャチャチャチャチャチャラチャチャチャラチャチャってね、あの、まあ、音痴ですけど、まあ、そういった曲がありますけど、はい、でそれを作曲した人ですね、ガーシュイン。で、その人が、オペラですね、オペラの挿入歌として作った曲がサマータイムなんですよね。で、これオペラ、ポギー&ベスというね、ポギーとベスというですね、オペラなんですけど、まあ、黒人がですね、舞台、黒人街が舞台というかですね、黒人の辛く苦しい境遇ですね、貧しい暮らしをしている黒人のですね、を描いたですね、オペラがあるんですね。夢も希望もないと、まあ、そんな中でですね、まあ、いつか本当にいつかですね、あのいい日、自分にとって素晴らしい日がやってくるんだよっていうのをですね、赤ん坊かな、なんかにその聞かせるですね、子守歌みたいな感じで出てくるですね、曲なんですね、サマータイム。はい、でこれもね、その悲しいながらその希望を夢見た曲なんで、あの、ね、チェット・ベイカーのその当時のね、あの栄光も失ってしまったけど、なんとかカムバックしたいっていう気持ちとシンクロしているということになっているわけですよ。でですね、これはですね、本当にトランペットを実際に演奏してる人じゃないとなかなか気づかないなというか、普通そんなこと知らなくていいんですけど、忠実やな、チェットについて忠実やなと思ったのは、そのサマータイムですね、演奏されるところでですね、そのサマータイムのキーがですね、Aマイナーじゃなくて D マイナーなんですよ。でこれ何言ってるかと言いますと、あのサマータイムって普通はですね、まあ、一般的にあのジャズライブとかで演奏される時のキーですね、曲っていうのはキーがありますよね。あの、まあ、今西洋音楽の上ではですね、あの音楽っていうか音っていうのはその12個のキーがあるわけですね。そのドレミファソラシドから8音があって、その間にですね半音が含まれててですね、全部で12音あるんですけど、まあ、その中の A というですね、音の、マイナーキーですね、マイナーコードのキー、でよく演奏されるのがサマータイムなんですね。まあ、ちょっと演奏してみますけど、はい、こんな感じですね。あの A マイナーで演奏するサマータイムはこれで、まあ、基本的にはこれが多いんですよ。あのいわゆるそのジャズスタンダードブックとか、そういうのを、ね、いろんなキーで演奏されることが多いのはその A マイナーなんですけど、でチェットというかですね、まあ、トランペッターは基本的にはというか、あの、まあ、演奏しやすいキーというのがありましてですね、でサマータイムはできれば D マイナーとかでやりたいんですよ、はい、でチェット・ベイカーもですね、実はサマータイム D マイナーで演奏する人なんですよね、はい、でこれは結構 D マイナーで演奏する人って結構いて、あのあとケニー・ドーハムとかもそうですけど、でサマータイム D マイナーで演奏するとこんな感じですね。はい、こんな感じですね。ですから始まりの音が違うというかキーが全然違うわけですね。あの A マイナーのサマータイムやったら、まあ、いわゆるその E の音から、曲が始まるんですけど、あの、ね、D マイナーのサマータイムやったら A の音から始まるんですね。でそこら辺が、まあ、もちろん違うキーによって違ってくるわけですけど、音の雰囲気とか曲の雰囲気がね、はい、でこの映画の中で演奏されるサマータイムはちゃんと D マイナーなんですよ、はい、ですから普通はねそこら辺気にしないかなと思うんですけど、ちゃんとこの映画は気にしてるんですね、まあ、チェット・ベイカーが演奏してるんだからサマータイムは D マイナーだろうということですね、はい、まあ、細かいところですけど、あとはそうですね、そのオーバーザレインボーという曲もですね、劇中の中で演奏されますけど、でこれは虹の彼方にというですね曲で、まあ皆さんご存知だと思いますね。ちょっと演奏してみますとですね、 こんな感じの曲ですね、はい、皆さんご存知だと思いますけども、でこれを演奏する曲もあるんですけど、まあ、この曲はね、あのオズの魔法使いというで、あの、まあ、名画がありますけど、でそれでジュディ・ガーランドというですね、女の子が歌ったことでも知られている名曲ですけど、でこれはですね、まあ、曲の内容をご存知の方やと分かるようになってるんですね。あの遥かカナダにあるですね、希望っていうのを歌う曲なんで、まあ、実際そのサマータイムと同じくそのチェット・ベイカーの当時の気分っていうのを演奏しているということになるわけですよ、はい、で次はマニファニーバレンタインですね、はい、でチェットといえば愛しのバレンタインをたくさん歌ったことで非常に知られてるんですけど、はい、でこれは劇中でもですね、このシーンに関してはその字幕が出てきたからわかると思うんですけど、まあ、この歌ってね、あのちょっとブサイクなですね、恋人を歌った曲なんですね、はい、まあ、ブサイクだけでも、まあ、そんな君が好きだよっていう、はい、ね、だからですね、あの女性にはこの曲は絶対歌ったらダメなんですよね、はい、でまあ、これは見たら分かる通りですね、チェット自身のことを表してるんですよね、はい、あの役に溺れていたですね、本当にどうしようもない自分だけども、それでも僕はそのエレイン、君を愛しているし、俺を愛してくれるかいっていう、まあ、そういったことをですね、表している、曲でですね、まあ、これ非常にロマンチックなシーンで良かったかなと思うんですけど、でここはですね、実際にイーサン・ホークがですね、まあ、歌を吹き込んでるらしいですね、はい、でなかなかの芸者達者ぶりだなと思いましたね、まあ、声 の, その低さとか、まあ、ちょっとチェット、実際のチェットと違うんですけど、ちゃんとそのチェットが歌ってるように聞こえるっていうね、いうところがなかなか素晴らしかったなと思いますけどもですね、はい、でそろそろですね、まあ、チェット・ベイカー本人の話はそこら辺にしておいてですね、まあ、話が止まらなくなるんで、はい、あの正直チェットに関しては何時間でも喋れるんでね、あれなんですけど、はい、あのテーマの話に行こうと思いますね、この映画のテーマのところにお話し行こうと思うんですけど。